オープンチャーチ礼拝に皆さんようこそお越しくださいました。皆さんを歓迎いたします。今日の私のメッセージの主題はクリエイティブな人生を送る秘訣です。分かりやすく簡単にお話しますから、初めて聞かれる方々もどうぞ心開いてお聞きになっていただきたいと思います。まず聖書の御言葉をお読みいたします。新約聖書マルコの福音書第14章66節から72節です。聖書お持ちでない方どうぞ手を挙げてみてください。お持ちですね。そして聖書を開いてください。よろしいですか。マルコの福音書第6章ごめんなさい14章66節から72節。この箇所は大変よく知られた箇所であります。お読みします。ペテロが下の中庭に入るとごめんなさい中庭にいると大祭司の召使いの女の一人がやってきた。ペテロが人に当たっているのを見かけると彼をじっと見つめていった。あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたね。ペテロはそれを否定して何を言っているのかわからない、理解できないと言って前庭の方に出て行った。すると鶏が鳴いた。召使いの女はペテロを見てそばに立っていた人たちに再び言い始めた。この人はあの人たちの仲間です。するとペテロは再び否定した。しばらくするとそばに立っていた人たちがまたペテロに言った。確かにあなたはあの人たちの仲間だ、ガリラヤ人だから。するとペテロは嘘なら呪われてもよいと誓い始め、私はあなた方が話しているその人を知らないと言った。するとすぐに鶏がもう一度鳴いた。ペテロは鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますとイエスが自分に話されたことを思い出した。そして彼は泣き崩れた。はい、私たちは毎日の生活の中でいろんなことを経験いたしますけれども、特に困ることがあります。どういうことが困るかというと、これは私の自慢話ではありませんけれども、物忘れが多いということです。本当に特に人の名前が出てこないんですね。皆さんどうでしょうか。お若い方が多いですから、そういう方は少ないかもしれませんけど、皆さん彼って地球の半分彼ですよ。彼女ってこの地球の半分ですね。漠然とします。あそこその場所を言ってるんですか。あそこの名前が出てこないんですよ。あの人って言ってるんですけど、うちの彼も同じようにあの人二人もあの人ってどの人か分からなくなってきてコンフューズすることがよくあるんでありますけど、皆さんこういう状態が続いていきますと将来がやや心配になってまいります。皆さんいかがでしょうか。そういうことはきっと少ないと私は思いますけれども、大変よく知られた話ですけど、1885年ドイツの心理学者でエビングハウスという方がいました。彼がエビングハウスの忘却線を発表したんです。出してください。この心理学者のエビング博士がですね、エビングハウス博士が研究したらこういうことなんです。人間というのは何かを聞いて1時間後にはその 56% を忘れるんですよ。はい。そして例えば部下に一度の多くを指示を与えられてもですね、1時間経つと部下は伝えたことの約6割を忘れてる。だから言ってもですね、1時間経ったらもう6割忘れてると思ってください。皆さんこれ平均的なことですよ。皆さん頭脳明晰でクリアな方が多いから、それは当てはまらないかもしれませんけど、普通の平均的なことになります。3時間経つと半分以上忘れる。もう一回あのグラフ見せてくれますか。皆さん3時間経つともう半分以上忘れてるんです。ですから物忘れがあるっていうのは普通なんです。皆さん大体普通なんですね。で2日過ぎると皆さん記憶に戻るんですよ。2日過ぎると記憶に戻る。その記憶に戻るということはグラフで見ますと今ね平行線になっていくんです。これからずっと2日後には大体同じようになっていく。一体何を教えているんでしょうか。それはね、習ったことはその日のうちに復習しなさいということです。習ったことはその日のうちにリピートすること、そして2日続けて復習すること、するとキープずっとすることが長くいくということなんですね。では皆さん、忘れやすい人間はどうすれば忘れないように脳を活性化することができるんでしょうか。皆さん脳ですよ。イエスじゃない、脳であります。どう私たちの脳を活性化したらいいのか私は思います。年配の方も若い方も 脳が活性化しなければですね、ボケてしまうんですよ。80歳、90歳、100歳超えてもですね、現役で働いている方いらっしゃるんですよ。ものすごく脳がもうクリアと言いましょうか、全然ブレてない、活性化してますね。今の時代、皆さん、創造性を持つ人が求められる。創造性というのがクリエイティブという言葉なんです。いわゆる創造性、ものを作り生み出す、新しいことを考える、このクリエイティブ、このことをする人々が求められている時代に入っております。脳科学者の茂木健一郎という方が、忘れやすい人間の脳を活性化させる方法として2つのことを言いました。1つ継続すること、2つ目思い出すこと。ご存知でしょうか、聖書は脳を活性化させる作業を教えているんです。これは素晴らしい教えなんですよ。多くの人々が聖書はどんな聖書、バイブルはどんなものかと考えて、まあ、自分の精神の養い、安らぎの一つだと考えている方もいらっしゃるかもしれない。いるかもしれません。しかし、聖書をよく読んでいくときに、聖書こそ私たちの脳を活性化させる。神様は私たち人間を本当に素晴らしい器として作られた。皆さん、私たちの筋肉は80歳過ぎてもですね、鍛えれば活性化していくんです。筋肉は80歳過ぎても落ちない。これはジムのトレーナーの先生が言っていることです。まあ、そういう本も出てますよ。80歳過ぎても筋肉は鍛えれば落ちない。確かにそうです。私もスクワット毎日やってますけども、初めは10回やったらもう息切れしてましたね。もう今は軽く35回、40回スクワットできました。だんだん伸びていくんですよ、皆さん。ですから、スクワットは脚の方ですね、足の方。全身の筋肉は何歳になっても落ちない。これはコーチが、ジムのコーチが言っていることです。本当そう思いますね。ということは、神様というお方は私たちに筋肉にしても脳にしてもいろんなもの、素晴らしいものを作って与えてくださっているんです。でもこれをしっかり使わないときにボケてきたり、非常に体が弱くなって衰弱したりしまうことが出てくるんですね。さあ皆さん、そう考えるとクリエイティブ、創造性を高める人とは一体どんな人のことでしょうか。今日は皆さんのお手元のレジュメに従って2点お語りいたします。一つ、それは脳を活性化させる人はクリエイティブな人なんです。先ほど言いました脳科学者の茂木健一郎という方が2点書かれてありましたね。一つは継続することでした。同じことを繰り返して復習して、そして皆さん暗唱させること、そして習慣化させること、いつも繰り返すこと、つまり継続するということは活性化させると、その方法なんです。でこれは従来の多くの教育者たちが子どもたちにいつもリピート、繰り返し繰り返し教えているその方法の一つでもありますね。皆さん、マンネリになってはいけない。そこでサプライズが必要なんです。マンネリにならないようにサプライズは入れていく必要。一つのことを極めた人は一つのことを継続した人です。ですから三日坊主はダメです。はっきり言ってこれはダメ。だから聖書も同じ、何も同じ、続かない人とは自分が損をするわけです。話変わりますけども、パラリンピックというこのオリンピックゲームがありますね。今年パリでありますよ、パラリンピック。新勝者の競技大会ですね。今注目の人がいます。テニス4大会の一つ、全豪オープンの車椅子部門で制した小田凱人という選手です。この人です、出てます。彼は17歳にして世界の王座に就いたんです。彼はまだ若いです。しかし彼は9歳で骨肉腫を患ったんです。皆さん、9歳で骨肉腫を患った。普通考えたらこれから成長する、大人になっていく年代に入るのに骨肉腫を受けて失望してがっかりしてしまうのではないでしょうか。彼も例外ではなく非常に落ち込んだそうです。そうでしょう、わかりますよね。その彼を奮い立たせた人がいました。その人はこの人、国枝慎吾選手です。国枝慎吾選手、もう日本の方はご存知でしょうね。彼はパラリンピックで4つの金メダル、4つの金メダルですよ。そして4大タイトルを28個取って通算成績、脅威そのものなんですよ。ですからこの方は表彰、たくさんの表彰状を受け取ってますね。その国枝選手の戦う姿に憧れて彼は追いかけ始めたの。それは彼が10歳の時だった。 つまり9歳で骨肉腫を発病して、翌年10歳の時にこの国枝選手に影響を受けて彼は奮起したってことですね。そして彼はこの小田君ですけど、特徴はね、プレーが攻撃的だそうです。非常にアグレッシブに前に向かってプレーする、そういう人で、最年少の世界の頂点に達したんです。世界一になったんですよ、この人は。今年のパリオリンピックを目指して今目標を定めて頑張っているそうです。皆さん、明るいニュースですね。素晴らしいニュースと思いませんか。世界人口の約 15% が岩さん障害者だそうです。世界では10億人以上が体に障害を持っています。何らかの障害でも、障害を持っていらっしゃっても全然落ち込んでないんです。いいえ、このような素晴らしい若いこの選手、小田選手なんかがいるわけですね。その新勝者が健常者に勝る活躍をする姿には本当に感動を受けます。励まされます。皆さん、一つのことを極めた人は一つのことを継続した人です。アメリカで2年連続 MVP を獲得した野球の大谷翔平選手います。マスコミは連日大谷さんのニュースばっかりです。お谷さん、お谷さんって言ってですね、もうどこチャンネルになってもね、お谷さん。これ韓国でもそうですよ、台湾でもそうですよ、どこ行ってもお谷さん、お谷さんって聞こえてきますけどね。この方も努力の人だそうですね。すっごい努力して、すごい。ですから私たちは華やかな面しかこう聞いてませんけど、それはそれはやっぱり自主トレをきちっとして積んで、そして一つのことを極めた人ですよ。そうです、一つのことを極めた人、それは一つのことを継続した人である。確かにそう思います。皆さん、このように見てまいりますと、諦めないこと、継続すること、目標に向かって進むこと、それらの大切さを私たちは覚えることができると思います。それらは脳を活性化させることです。どうぞ皆さん、このことをまず第一に覚えてください。第二は思い出すことです。想像とは思い出すことであると茂木氏は言ってますね。皆さん、思い出すことでも忘れるんです。すぐ忘れるんです。先のほどのエビングハウスのあの忘却客船を思い出してください。どうすればいいんですか。2日間リピートするんです。2日間復習するんです。とにかく復習して復習して覚えていくということですね。人間というのはね、過去の材料をもとに新しいものを作り出すことができるものなんです。何が不足していたのか、何が良くなかったのか、何が求められるのか、それらはみんな過去の材料なんです。そうです。それらを思い出すことが大切だ。それらを思い出すことが始まりなんです、実は。それを思い出さなかったならば進んでいかない。ですから過去の材料は、いわゆる成功例から学ぶよりも失敗例から学ぶことが多いのです。北浜はビジネス街であります。ビジネスの関係のオフィスや証券会社、そういった関係のオフィスがたくさんありますけど、ビジネスマンのその人々はどうすればお金が儲かるのか、どうすればって、このことを一生懸命彼らは考えていらっしゃいます。この協会が始まったのも、私のビジネスマンに対してのセミナー講演からでした。ビジネスマンに対して私は聖書からいろんな話をし始めました。それからこの教会が始まりましたね。そうです。そこで受講者の人々が、セミナーに来られる人々が求めていることは成功例じゃないんですよ。いえ、失敗例なんです。どう失敗したのか、そしてその失敗からどう立ち直ったのか、失敗をどう材料として生かしたのか、ここを多くの人々は求めていらっしゃいます。皆さん、あの発明王と呼ばれるエジソンを思い出してください。エジソンは何度失敗したでしょうか。数えきれないそうです。失敗に失敗を重ねて、ついに後世に残る遺産を残してくれましたね。彼は三大発明と言われる当時の蓄音機、そして白熱電球、そして映写機を発明しました、まあ、これは当時画期的なことなんですよ。当時、今ではこれはもう古い話になってしまいましたけれども、彼はもう数えきれないほど失敗したそうです。ですから皆さん、私たちが失敗すること恐れる必要は何もないということです。私たち脳を活性化させるには 実はこの2つが必要だということです。一つは継続することでした。もう一つは思い出すということです。そこで今日はこの2の思い出すということに的を絞ってお話を進めてまいりましょう。それから第2のポイントです。クリエイティブな人は思い出す人であるということです。マルコの福音書14章66節から72節、先ほどお読みした箇所ですね。イエス様のまな弟子の一人にペテロという人がいました。彼はイエス様と共に約3年少々生活を共に過ごしました。イエス様のそばでいつもイエス様の語るお言葉を、イエス様がなされた技を、イエス様がなされた奇跡をよく見ていました。そればかりでない、イエス様から権威をいただいて彼自身も人々を助ける人になったんです。大きな不思議の技を行うようになりました。彼の職業はもともと漁師でありました。漁師であって元気のある人でした。そして彼は自分はできる、どんなことが起こっても絶対に大丈夫だ、強い意志を持った人でもありました。そしてたとえ他の弟子たちがイエス様、主であるあなたを捨てるようなことがあっても、見捨てるようなことがあっても、私は決して見捨てることはないと断言したのです。この今日のテキストはで、そのイエス様の生涯の中での晩年、一番終わりの頃に記されたものです。イエス様はここで捕らえられて、そしてエルサレムという都に連れてこられ、裁判にかけられる、そしてその後に十字架刑にかけられる、処せられることになりました。その直前のことです。その直前の時にイエス様はユダヤ社会をかき乱したものだ、いわゆる騒乱罪、それが罪状として捉えられていました。そしてユダヤ人たちは自分司法権を持っておりませんでしたから、当時はローマの支配下ですから、ローマのピラトというその裁判官の前に連れて行って、ローマの司法権をに頼るようにしたんです。騒乱罪ですから、皆さん国をこうかき乱すもの。そしたら皆さん、これは革命じゃありませんけど大混乱になってまして、ローマが支配しているそこの町自体が、あるいはその地域自体が大変なことになります。ですからローマも黙っていることができない、だから裁判を施したんですね。そして結果として群衆の勢いで十字架につけろ、十字架につけろ、その言葉にピラトは負けてしまって、イエス様を十字架につけることを良しとしたんです。しかしながら、これは大きな大きな神様のご計画の中でありました。いえ、旧約聖書紀元前に書かれたその旧約聖書の中には、はっきりとこのお方、救い主なる方がこのように殺されるということ、はっきりと予言されているんです。ですからその意味でイエス様の十字架は起こらなければならなかった事実です。で、イエス様はこの十字架にかけられた後、それで終わったんじゃありません。いいえ、聖書が語っているように3日目に死からよみがえってくださったんです。復活されました。それがイースターです。今年は3月31日がイースターになります。全世界においてイエス様がよみがえられたということを記念する、そして祝う、また感謝する、そのひとときでありますね。さあ皆さん、話戻しますけれども、12弟子、イエス様には12人の弟子がいたんです。イエス様が捕らえられて、そしてこの宮のところに連れて行かれた時に、人々はイエス様を本当に中傷して、侮って、軽蔑して、唾をかけて、棒で打ち叩いて、ひどいことをしたのです。イエス様の弟子であることが分かったら、彼らも捕らえられてしまう恐れを持ちました。彼らはちりちりバラバラになって逃げていってしまいましたね。全部逃げていってしまったんです。しかしこのペテロは、たとえ他の人が捨てても、私はあなたを捨てませんと体現豪語したんです。その彼のがイエス様が捕らえられたところに、この場面が今日のテキストなんですね。そうです、大祭司カヤマ、これはユダヤ教の一番上の人です。この人の庭にやってきた時、イエス様が捕らえられて、そして腕手が縛られて、彼は遠く離れてその姿を見て、焚き火がなされて、そのところで彼は何もないかのように密かに入っていって、じっと見ていたんです。そこです、14章66節を読みします。ペテロが下の中庭にいると、大祭司の召使いの女の一人がやってきた。大祭司ですから、 ユダヤを代表する一番宗教人の上の方、召使いの人がいたんです。しもべがいました。この女性がですね、こう言いました。67節、ペテロが火に当たっているのを見かけると彼をじっと見つめていった。あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたね。皆さん、彼をじっと見つめて、この言葉です。彼女はきっと確認しながらペテロを、本当にペテロかどうか確認しながら、彼女は言った。あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたね。すると68節、ペテロはそれを否定して、何を言っているのかわからない、理解できないと言って前庭の方に出て行った。すると鶏が鳴いた。69節、召使いの女はペテロを見て、そばに立っていた人に再び言い始めた。この人はあの人たちの仲間です。あの人たちの仲間です、こう言いました。そして70節、するとペテロが再び否定した。しばらくするとそばに立っていた人がまたペテロに言った。確かにあなたはあの人たちの仲間だ。ガリラヤ人だから。どうしてガリラヤ人とわかるんでしょうか。言葉です。アクセント、方言です。私たちは日本でも日本語を聞いたときに、あ、この方関西の方だな、関東の方だな、沖縄の方だな、大体わかりますよね。アメリカもそうでしょ。アメリカも聞いたらですね、アルバマ州の方誰か、ロサンゼルス、カリフォルニア州の誰か、ね、ランキャスターの方は誰か、分かるんですよ、皆さん。アクセントでね、ガリラヤなまりというのは、ガリラヤは当時は田舎だったんです。地方だったんです。ですから、ガリラヤなまりだったら、もうピンと分かる。あ、ガリラヤでした。分かったんです。すると、ベテロは71節、嘘なら呪われてもよいと誓い始めた。これ皆さん、私たち日本人はさっと通して、日本の文化ってのは嘘も方便とかいう社会ですから。でもイスラエルの社会では嘘は10回の中の一つも禁じられてまって、大変なことなんですよ。だから嘘ならば呪われてもよいと。呪いという言葉は大変強い言葉ですよ。自分が呪われても構わない、しかも誓う、これもまた強い言葉ですね。だから彼はエスカレートしていった。嘘なら呪われても誓う、誓い始めた。私はあなたが話しているその人を知らないと言った。72節、するとすぐに鶏がもう一度鳴いた。ペテロは、鶏が鳴く前にあなたを三度私は知らないと言います、とイエスが自分に話されたことを思い出した。そして彼は泣き崩れた。皆さん思い出してください。最後のフレーズです。イエスが自分に話されたことを思い出したんです。ここ大切なポイントです。それに気づいた彼は泣き崩れたんです。彼が思い出したことが実は彼の新しいスタートになったんです。皆さん、ここで教えられることは一つ、取り返しのつかない失敗したペテロなんです。皆さん、全世界の救い主であるイエス様を裏切ったんですよ。そして嘘で呪って誓って知らないと言った。本当に彼は自分の身を知らずして言ったと思いますけど、そのようなことを言ってしまった彼、もう取り返しがつかないんです。72節書いてますね。鶏がもう一度鳴いた。ペテロは鶏が鳴く前にあなたを三度私は知らないと言います、とイエスが自分に話されたことを思い出した。そして彼は泣き崩れた。皆さん、イエス様という方は、神様という方は、私たちをよくご存知です。私たちが言う前に、語る前に、全部のことをお見通しです。そうです。世界を作られたお方であるならば、それは自然なことです。当然なことですね。彼はそこで自分の弱さ、情けなさ、愚かさを嫌というほど味わったと思います。もうメンツを失うどころではありません。彼はイエス様のことを思い出すに、男を泣きして号泣いたしましたね。そうです。彼はイエス様の言われたお言葉を思い出して泣き崩れたと聖書は書いてますよ。この時のペテロの姿、私たちは本当に見ることができなかった、できないと思います。しかし、そのペテロがこの後大伝道者に変えられていくんです。一度に皆さん、3000人の人々を神様のところに導く、改心に導く器になっていく。これはすごいものですね。そして彼の言葉を聞いた 宗教人のいわゆる祭司たちが彼の答えに腹渡が煮え切り返るようにですね、恐れを持って、私たちはどうしたらいいんですかというふうにペテロに伺いを立てるようになったんです。ガリラヤの湖の漁師の一階のその男の人が、彼がこのような大きな失敗をしたにもかかわらず大伝道者に変えられた、その一つは、スタートは思い出すということから始まったんです。皆さん、私たち何を思い出すんでしょうか。それが2番目のポイントです。イエス様がどんな言葉を語られたかを思い出すことなんです。これはとても大切なことですよ。イエス様がどんな言葉を語られたか、イエス様が語る言葉を聞いていなければ、聖書を読んでいなければ思い出しません。ですから私たちは聖書を読んでください。とにかく自分のペースでいいから御言葉を読むことですよ。そして御言葉を蓄えること、私は暗唱聖句と言っています。皆さん、あなたの言葉で結構です。日本語で結構です。英語できる方は英語でも、ドイツ語できる方はドイツ語でも、たくさんの言葉を暗唱することです。暗唱してこそ皆さん、私たちを思い出すことができるんですよ。聖書の言葉は神の言葉です。神様の言葉ですが、一つとして無駄の言葉はないんです。その時私たちそう思わないかもしれない。でも一つとして無駄の言葉はないと聖書は教えています。ですから私たちはそれを思い出すことによって創造性を高めることができるんですよ。だから逆に言えば、思い出さなかったらそこから先伸びていかないんです。そうですね、大切なことなんでしょう。忘れる前に繰り返し思い出すことです。忘れる前に繰り返し思い出したら忘れないんです。そうですよね。ですから皆さん、リピートしてほしいんです。繰り返してほしいんです。御言葉をどれだけ蓄えるかということは、私たちの祝福につながってくるからです。はじめはね、小さい言葉、短い言葉でいいと思います。短いフレーズでいいます。それを覚えてください。できるようになれば長く、だんだん長い文章を覚えることができます。私の知っている方は2言語3言語で覚えていらっしゃる方もいらっしゃいます。それは素晴らしいことですよ。皆さん、思い出すためには私たちはイエス様の言葉を聞く必要があります。クリスチャンの方々、神様を信じている方々、私たちはどれほどイエス様の言葉を聞いているでしょうか。イエス様の言葉を思い出すという、このステップが私たちの創造性を高めてくれるんです。そうです、成功に憧れること結構です、間違いありません。しかし失敗にこそ宝があることを先ほど申し上げました。そうです、ペテロは自分のこの大きな失敗、過ち、これを大きくプラスに変えることができた人でした。愛する皆さん、そう考えてまいりますと、私たち誰一人ね、皆さん、完全な人がいないことを知ってますから、私たちは本当に励まされますよ。不完全であっても、足りなくても、弱くても、私たちは失敗しても、その失敗を思い出すことによってそこが始まりとなるんです。そして整理をするんです。そこで何がいけなかったのか、何が足りなかったのか、何が必要だったのか、このことを整理する、その基準がバイブルなんです。皆さん、聖書なんです。聖書は物を右に置き、左に置き、はっきりと分けてくれる大切な大切な神の書であります。ですから私たちは聖書の御言葉を読むことをお勧めしているんですね。ペテロはこの後目標に向かって進んでまいりました。このペテロの姿というのは、新約聖書の使徒の働き、あれまた第一、第二ペテロの手紙、そこで詳しく書かれていますが、驚くべき働きをいたしました。私はあの第一、第二ペテロの手紙を読むとき驚くんです。大変失礼ですけど、これがガリラヤであの網を打って魚を取っていた漁師さんの言葉とかと言えるようなすごい文章なんですよ。私は本当にびっくりしてますね。彼は復活したイエス様に出会ったんです。復活されたイエス様に出会いました。そして彼は従っていったんです。従順になりました。彼を前に押し出したのは祈りでした。彼は神様の前に出て祈りを捧げました。祈りは会話です。祈りというのは動作の継続です。それを習慣化させることによって活性化させることができます。もう一度言います。祈りは皆さん、動作の継続です。そしてそれを習慣化させることによって活性化させることができます。逆言えば、祈りが習慣化していかないと 皆さん、食前の祈りだけでは十分ではないんですよ。これは感謝の祈りです。祈りのいろいろな祈りがありますね。食前の祈りは感謝の祈り、もちろん。そしてまた他の人が病気になった時に取りなしの祈り、その方のために回復を祈ってあげること、あるいは神様の前で罪を認めたなら悔い改める、悔い改めの祈り、そしてまた願い事、こうなりたい、こうあってほしい、これが欲しい、願望、こういった祈り、またいろいろな祈りが私たちはありますね。聖書は語っています。第1テサロニケ5章17節、絶えず祈りなさい。絶えずというのはブレイクがないんですよ。ですから皆さん、いつも祈りなさいと他のところでは書かれてますね。いつも祈りなさい。皆さん、かしこまって祈りも祈りでしょう。でも皆さん、緊急の時、本当にアラームが鳴るようなその時は長い祈りできませんよ。本当にワンポイントプレイヤーです。ワンポイントしか祈れないこともあります。でも大丈夫です。私たちは祈ること、その祈ることが継続して、それが習慣化していく時に活性化されていくんです。つまり祈り会が盛んである教会、祈りが充実しているその人、そのグループは主がお与えくださるということです。だから祈りがなくなってきたら弱くなりますよ。祈りが強いということは私たち本当に活性化させる。そう考えてくると皆さん、聖書は素晴らしいことを私たちに教えてくれているではありませんか。私たちが衰えて、そしてふにゃふにゃふにゃっとなってしまうことではなくして、神様のお心は私たちがクリエイティブに創造性を高めるその人になることを願っていられる、神様は願っておられるということです。まあ、このように神様に向かって願い続ける人はクリエイティブな創造性を高める人になることができるんです。愛する皆さん、私たち人生一度しかありません。チャンスは一度しかない。あなたはその一度しかないチャンスをどのように送っていらっしゃいますか。一回しかないチャンスならリピートできないんです。リピートできないなら失敗、皆さん許されないんです。でも失敗するんです。過ちするんです。でも申し上げました、失敗がスタートです。そこからどのように私たちは失敗を生かしていくか、整理していくか、ペテロがその代表的な例でありますね。私たちは創造性を高める人になろうでありませんか。私たちの先人ペテロは実はその人でした。そうです、私たちもこの御言葉に、聖書の言葉に出てくるペテロに倣って、私たちはクリエイティブ、創造性を高める人になりましょう。それにはまず御言葉を読むことです。そして祈ることです。すると活性化されていきます。すると神様が私たち一人一人を必ず良い方向に導いてくださるんですね。さあ、今日のメッセージまとめてみましょう。クリエイティブな人生を送る秘訣、創造性を高める人、こういうテーマでお話をさせていただきました。今の時代、創造性を高める人が求められています。学校においても、社会においても、職場においても、言われたことをしているだけの人じゃなくして、何かその人からプロデュースされるような創造性ある人はウェルカムです。歓迎されます。評価されます。皆さん、どうすれば私たちは創造性を高めることができるんでしょうか。そして幸いな人生に歩むことができるんでしょうか。何が大切でしょうか。2つのポイント。1つは、クリエイティブな人は脳を活性化させる人です。脳を活性化させる。もう1つ、クリエイティブな人は思い出す人です。これはセキュラーのこの茂木博士が言っておる言葉でもあります。いや、聖書はその前から私たちに素晴らしい奥義を教えてくれている。これはなんと素晴らしい教えではないでしょうか。愛する皆さん、どうぞ聖書の御言葉をお読みになってください。どうぞ聖書の御言葉をメモライズ、暗唱してください。蓄えてください。どうぞ神様の前にいつもあなたのことを祈ってみてください。必ずあなたの脳が活性化されてクリエイティブになってきます。それはあなたに返っていく神様の祝福なんです。最後に私の大好きな御言葉を引用します。この御言葉、我が魂よ、主を褒めたたえよ、主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。私は神学校時代この言葉をおっしゃって本当に心にいました。今でもドイツ語でこれが出るんです。フォゲスニシバセディアグーテスゲタンハット、主が良くしたかったことを何一つ忘れるな。本当に素晴らしいです。御言葉を蓄えること、これが私たち、それは主が私たちにくださったことを覚えることです。皆さん、 声を出してこのフレーズを一緒に読んでみようではありませんか。そして私はお祈りします。3、はい。我が魂よ主を褒めたたえよ、主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。お祈りします。天の父なる神様、感謝します。今日は思い出すことの大切さを教えられました。あのペテロが、イエス様を知らないと三度いなんだペテロが、大変な取り返しのつかないような本当に大きな過ちをした彼が、大きな大きな器にその後変えられていきました。感謝いたします。神様、あなたは何と大いなる方でいらっしゃいますでしょうか。私たちは過ちや失敗をするものです。しかしそんなものを創造性を高める人として、あなたの子として選んでください。器として用いてください。私たちを祝福したいと願っておられることを覚え、ありがとうございます。私たちに与えられた一度しかない人生を、創造性を高める人生を歩むことができるように祝福してください。今日の礼拝に集われたお一人お一人をどうぞ祝福してください。お祈りをいたします。今日の礼拝に出られたあなたにお尋ねします。いかがでしょうか。今日の礼拝に出られて、あなたはどのような生活を日々送っておられるでしょうか。自問自答してみてください。そしてあなたの言葉で結構ですから、お祈りしてください。最後に私がお祈りさせていただきます。自分はクリエイティブなその生活をしているんだろうか。脳を活性化しているか。老いてきた自分をそのままに委ねてしまうような消極的な自分なんだか。いや、聖書は私たちは何歳になっても脳を活性化させ、また思い出す必要になることを教えてくれています。私たちはそのことをしっかりと心に留めることができるように、神様の前に出ようではありませんか。あなたの言葉でどうぞお祈りください。どうぞ。お祈りをいたします。我が魂よ主を褒めたたえよ、主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。思い出すように神様は私たちに今日語ってくださいました。感謝します。私たちの先人であるところのペテロは素晴らしい器に変えられてきました。励ましをいただきました。神様、今日集まりの方々、また YouTube を通して参加してくださっている方々、お一人お一人が何歳になっても御言葉を蓄え、脳を活性化させ、思い出す人となって祝福を得る人に抱えられるよう導いてください。祈ります。今私たちはお祈りを捧げました。神様はその祈りにお答えくださる方と信じます。神様がどうか祝福を与えてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。